聖書をお読みします。旧約聖書の呼ぶ記第19章21節から27節。旧約聖書の799ページになります。呼ぶ記19章21節から27節。憐れんでくれ、私を憐れんでくれ。神の手が私に触れたのだ。あなたたちは私の友ではないか。なぜあなたたちまで神と一緒になって私を追い詰めるのか。肉を打つだけでは足りないのか。どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように。タガネで岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹綿は耐え入る。新約聖書のマルコによる福音書第10章35節から45節まで。マルコによる福音書第10章35節から45節まで。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かに、あなた方は、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし、私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは、定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。祈祷を 捧げます。主なる御神様、受難節の礼拝を守れる幸いを心から感謝申し上げます。受難節の歩みも第五の手術を迎えました。私たちが一層主イエス・キリストの受難の足跡を丁寧にたどることができるようにお導きください。イエス・キリストの受難が私たちの生きること死ぬことにどんなに深く関わっているかを私たちが学び取ることができますように、今日いただく御言葉を通して私たちをまた導き養ってください。私たちの共に今日この場を覚えつつ参じることのできない方々がいらっしゃいます。どうぞそれぞれの場にあってあなたがお一人お一人を年頃に帰り見てくださいますようにお願いをします。今日から始まりまする新しい一回りをどうぞ導きのうちに過ごさせてください。私たちを整え心を開き御言葉を受け入れるものとなさしめてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。しもべになりなさいと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。受難節も押し迫ってきまして、来週はいよいよ城の手術を迎えます。今日も受難の関連記事から学びたいと思います。今日のテキストはエルサレム途上にあった主イエスに向かってヤコブとヨハネ、この二人の弟子が願い事を申し出ることから始まります。ヤコブとヨハネが言いますには、主が栄光を受けられるときに自分たちをあなたの右と左に座らせてほしいということでした。で、そこでまずこの右と左という表現を取り上げて、そこにどんな意味が込められているのかを考えてみることにします。聖書の世界では右を上位とする、上の位ですね、上位とする例があります。例えば創世記の35章にはヤコブの話があります。ヤコブの妻ラケルが難産の末に2番目の男の子を産み落とそうとしたときに、名前をベンオニ、私の苦しみの子と名付けてほしいと言って彼女は息を引き取ります。ベンオニ、私の苦しみの子。で、父親であるヤコブは生涯こんな不幸な名前で呼ばれるのは不憫だと考えまして、これをベニヤミンと呼ぶことにします。ベニヤミンのベニ、これは私の息子という意味ですね。ヤミンはこれは右手という意味です。それは右手を幸いだというふうに見ているからです。まあ旧約の世界では、神様にも 右手があり左手があったというふうに考えられていたようなのですけれども、出エジプト記15章にはこういう言葉があります。あなたが右の手を述べられると大地は彼らを飲み込んだ。また詩編の110編の冒頭にはこういう言葉があります。これは主の御言葉としてですね、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたへのあなたの足台としよう。で、新約聖書になりますと、イエス様が天に昇られてから神の右の座につかれたとマルコの福音書の16章には書いてあります。で、もちろんそれはイエス様が神の国で全ての権威を与えられたという意味です。右と左というのは実はこの聖書の世界だけではなく、世界中の歴史の舞台にもしばしば使われている表現形式です。で、もちろん日本の歴史にも出てきまして、例えば日本の中世にはですね、頻繁に左と右という言い方が使われました。太政大臣というのがいましたね。太政大臣のすぐ下は左大臣ですね。で、右大臣はその左大臣のまた一つ下になります。あれ、聖書は右の方が上位なのに、日本の歴史ではどうして左の方が上位なのかなと思いまして、少し調べましたらですね、日本の文化は中国から来ておりまして、中国には天子という存在がおりました。まあ、日本では天皇と、それは呼ばれるようになりますけれども、その天子はですね、常にこの南を正面にして座るんです。例えば京都御所に行きますと、御所の正面は南を向いております。で、天子は、天皇は、そこに座りますとですね、南が正面になるわけですね。天皇から見て、左側が東になるわけですね。そして右側が西になります。で、中国では、日が昇る方面がすごく重要なのです。つまり天皇から見ると左側、東側から日が昇るのですね。で、左が上位なのです。まあ他にもいろいろあります。で、どんな時代でも人間というのは権力者の右と左の位置を意識するらしいのです。もちろんそれは地位に対してその人が強い執着を持つという意味です。使えるよりは使えられる存在になりたいという、そういう欲求は人間のこの本能的な望みであると言ってもよいかもしれません。ヤコブとヨハネの話に戻しますけれども、この二人の兄弟はですね、ガリラヤ湖畔で主イエスに召し出されて弟子になります。で、この兄弟は、ペテロと並びまして、いわば、まあ何と申しますか、イエス側近三人衆とでも、言うべき存在です。準弟子の中でも、この中心的な役割を担った忠実な弟子たちでした。しかし、この一朝一夕にそうなったわけではなくて、やっぱりこのイエス様の身近にあって、いろいろこの信仰的に鍛えられた結果、多分そういう位置になったのだと思います。 英国のオスカー・クルマンという学者がいるんですが、この人の説によると、この二人はヤコブとヨハネはですね、どうもこの熱心とゼロ体と呼ばれるこの政治グループと関係があったらしいということなのです。でもしそうだとすると、彼らは弟子としての生活を送る中でも、この熱心党が主張する政治的な変革を自分たちの先生であるこのイエス様に対して、うちの先生なら成し遂げてくれるだろうと信じていたのではないかと思います。で、彼らはこのイエス様からボアネルゲ、雷の子と名前を頂戴しました。まあそれくらいですから、結構激しい性格だったのではないかと思います。で、兄のヤコブはイエス様の死後、まあ、ガリラヤの教会の主案者になったと見られています。使徒言行録の12章のこの始めには、このガリラヤを統治することになったヘロデ・アグリッパ一世が出てきますけれども、この紀元40年頃にはもう彼は殉死していたのではないかというふうにも見られているのです。イエス様に従いつつ歩む中で、ヤコブとヨハネは彼らなりにもうすぐ主イエスの地上での歩みが終わりに近づいているということを、まあ、薄々感じ取っていたのではないかと思います。そうしたときに、この自分たちの地位を何とか確保しておきたい、ついそういう考えが頭をもたげてしまったんですね。だとすると、この兄弟にとって右左という問題は、この単に地位名誉を求めるという執着心ということだけではなくて、彼らの信仰にやっぱり絡んでいた問題がそこにあったはずなんです。熱心党に政治的に関わっていたにせよ、そうでないにせよ、彼らの求めた左右の位置というのは、自分たちの信仰、特にこの終末感につながっていたのではないでしょうか。ですから、一般的な執着心、欲望という、そういうレベルで彼らが口にした右左の問題を片付けてはいけないなという気もするのです。もちろんそうは言っても、イエス様の役割をこのイエスご自身と同じように彼らが理解していたはずはないわけですから、その理解には当然限界がありました。だからこそイエス様は彼らの願いに対して、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないと答えられているわけです。ヤコブとヨハネは一体どんなふうにイエス様のお言葉を受け止めたのでしょうか。で、おそらく彼らにとってイエス様の言葉というのは不可解ではなかったかと思います。人間というのは、自分の求めるものは自分が一番よく知っていると思っていますから、一体我々の先生は何を言っておられるのだ、そういう感覚になったのではないでしょうか。たとえ自分のなすべきこと、自分の務めは分からなくても、自分のしてほしいこと、自分の欲求は分かっていると私たちは普通考えています。で、私はヤコブとヨハネの方が 私たちよりもはるかに信仰的であったと思っていますけれども、その上でイエス様はこの時代を超えてですね、私たちにもよく聞こえるように、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとおっしゃっているように思います。もっと別な言い方をしますと、こういうことではないでしょうか。つまり、あなた方は信仰生活を送る中で、求めるべきものを求めず、求めても仕方ないものを求めている。そういう指摘です。ですから今私たちは、自分の心と目を何に向けて生きているのか、ということを顧みる必要があります。これは受難節を過ごしている私たちに対するイエス様からの宿題ではないかと思います。今日のテキストを読んでおりますと、いつの間にか私たちはヤコブとヨハネをちょっと離れたところから見てですね、自分とはあまり関わりがないような感覚になって、遠くから眺めている気分になったりもするんですけれども、実は二人の弟子たちを眺めるなどという余裕は本当は私たちにはないはずなんです。自分に関することばかり証拠にもなく求め続けている私たちに、イエス様が神の子としての宣言として、あなた方は何を求めているのか分かっていないと、そのように語りかけておられるんですから、そしてその上で、この私が飲む杯をあなたも飲むと言われたのです。で、ヤコブはおそらくこのイエス様の死後、イエス様が30年ぐらいに十字架につけられたとしますと、おそらくその十数年後には彼も殉教していたと見られています。自分も同じ道をたどるとはその時は多分思ってもいなかったと思います。でもイエス様が、この私が飲む杯をあなたも飲むと言われたら、実際そうなるのです。で、これは私たちが予測できるような出来事ではありません。自分には少しばかり信仰があると考えても、イエス様がこの私が飲む杯をあなたも飲むと言われた時にはそうなるのです。そうなると聖書は言っているのです。神様の言葉の、厳然たる実現性をこの記事は示していると思います。私たちの群れの中に、あの人は信仰的には器ではないと多くの人たちが考えている方がいたとします。しかし、その人を神様が選ばれるならば、その人は死の杯を飲むように導かれるのです。で、今日のテキストには、人の子が、主イエス・キリストが、使えられるために来たのではなく、使えるために、そして多くの人たちの身代金として、ご自分の命を捧げるために来た、ということが明確に語られています。で、これは、神様の愛というのは、苦労する愛なのだ ということなのです。イエス・キリストに従うには苦難に預かる覚悟が必要となります。神様を愛するというのは、具体的に言うと、この世において神様と一緒にいろいろな労苦をするということです。で、教会は神様の宮なのですから、教会に連なって教会で生きれば、私たちは自分の周りの多くの人々の救いのために新しい苦労を加えられるということになります。でもそれは愛の苦労だよと主は言われるのです。これはイエス様と一緒に行う苦労ですから、喜びと感謝を持ってすることができる苦労です。キリスト者はその喜びを聖書からいただいている存在です。きっと世間では、なぜあの人は教会なんかに行くんだろう、こんな不景気な時代になんで献金なんか捧げるのだろう、不思議に見ているかもしれません。で、それは私たちが口で説明しても納得は多分得られないだろうと思います。それはヤコブとヨハネがイエス様と一緒に過ごす生活の中で少しずつ教えられ整えられていったように、私たちも信仰生活、教会生活を続けていく中でやっぱり養われていくということなのではないかと思います。いや、やっぱりそれでも神様の愛というのはわからないよと思われる方は、例えばですね、自分が親として子供たちに捧げる苦労を考えれば少し参考になるかもしれません。自分の可愛い子供たちに捧げる労苦というのは、紛れもなく確かにその苦労には違いないんですけれども、その苦労というのはちゃんと喜びが湧いてくる苦労なわけです。それはいわば積極的な苦労です。この苦労こそイエス・キリストとともに全てのキリスト者がこの世でなすべき苦労ではないだろうかと思うんです。まあ、苦労というその言葉にはいろんなイメージがつきまとっていますから、苦労といえばそんなものは背負い込みたくないよと反射的に考えてしまうかもしれませんけれども、イエス様と一緒にする苦労には本当の平安があります。もちろんそれは物が豊かになるとか、経験から年とともに得られるというそういう平安ではないんですね。信仰者にだけ与えられる神様の愛があります。私たちキリスト者にとって受難節の歩みというのは、そういうその神様の愛を確かめる歩みでもあります。この愛を私たちは日々この受難節の歩みの中で受け止めながら、城の手術を来週迎えたいと思います。お祈りを捧げます。神様、使えられるのではなく使える世界に主イエス・キリストがおられることを今日は聖書から学んでいます。私たちの生き方を十字架によって根本的に変えてください。自分ではなく神様と人々とその世界に心を向けて私たちを 生きさせてください。受難節の導きを心から感謝申し上げます。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の306番を歌います。 お座りください。